本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ4章1節から6節です。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。アーメン。ダビデは忠実な戦士であり、サウル王の義理の息子でありましたが、王座に執着するサウル王の手を逃れて長年各地を転々としました。逃亡生活に疲れ果てたダビデは、自分が撃破したペリシテ人ゴリアテの故郷であったガテの王アキシのところに行きました。ダビデの亡命を受け入れたアキシュ王はツケラグという場所をダビデに与え、彼と一緒にいた者たち600人を住まわせました。ダビデがペリシテ人の地に住んでから1年4ヶ月が経った頃、ペリシテ人とイスラエルの間に戦が起きました。ダビデがペリシテ人側に立っていることをイスラエル人に示す好機と捉えたアキシュ王は、ダビデに出陣を命じました。しかし、アキシュ王の思いとは裏腹に、出陣していたペリシテ人の領主たちはダビデに出陣を命じたアキシュ王に対して腹を立てて彼にこう言いました。この男は皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたダビデではありませんか。この男を帰らせてください。戦いの最中にダビデが私たちを裏切るといけませんから、私たちと一緒に戦いに行かせないでください。アキシュ王はダビデは間違いなく私たちの味方であると再度彼らを説得してみましたが、ペリシテ人の首長たちの反対を押し切ることはできませんでした。ツケラグへの戻りを命じられたダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、彼らが留守の間アマレク人に襲われて町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていました。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなりました。不幸中の幸いと言えるでしょうか。アマレク人は女と子供の命を奪わずに連れて行きました。ダビデは神様の御心を伺い、主の御声に従い、アマレク人の略奪隊を追いかけました。ダビデと600人の部下がベソル川まで来た時の600人のうちの200人は続いた追撃に疲れ果てて川を渡ることはできませんでした。600人の3分の1に当たる200人の離脱がダビデに与えられた打撃は相当なものだったに違いありません。アマレク人と戦い、連れ去られた家族を連れ戻すためには一人でも多い方がいいのに、200人もが落伍するという突発的な状況で、ダビデが感じた戸惑いは相当なものだったでしょう。それでもダビデは落伍する200人に対して、ここで私の権利で死ぬか、立ち上がってアマレク人と戦って死を選ぶかにしなさいと言いませんでした。ダビデはその200人をそこに留まらせ、残りの400人を連れて追撃を続けました。ダビデは200人の落伍にひるむことなく、略奪隊を攻撃できたのは、連れ去られた家族を取り戻す力は自分が抱える人の数からではなく、自分を導かれる、伴われてくださる神様から出ると確かに信じていたからです。追跡を続け、ベゾル川を渡ったダビデと400人の者は アマレク人の奴隷で病気になったため置き去りにされた一人のエジプト人を野原で見つけました。その少年の案内でペリシテ人の略奪隊のところに行ってみると、ペリシテ人たちは勝利と奪った分取り物品に陶酔して飲み食いし、お祭り騒ぎをしていました。そこでダビデはその夕暮れから次の夕方まで36時間以上休むことなく彼らを撃ちました。休むことなく追撃を続けた彼らの疲労はすでにピークに達していましたが、神様が注いでくださった力でダビデはアマレクが奪い取ったもの、家族はもちろん財産まで全て取り戻すことができました。壮絶な戦いを終えたダビデ一行がベソル川のところに戻ってきた時、疲れ果てて先に進めなかったベソル川に留まっていた200人の者がダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきました。その時ダビデと一緒に行った者たちのうち意地の悪い横島者たちが皆口々に言いました。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り品を彼らに分けてやるわけにはいかない、ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよいと主張しました。そのような訴えにダビデはこのように答えました。サムエル記第1の30章23節から25節です。ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。その日以来、ダビデはこれをイスラエルの掟とし、定めとした。今日もそうである。ダビデは、戦に臨んだ一人一人の命が守られ、戦に勝ちアマレクが奪い取ったものを全部取り戻せたのは主が守ってくださったからこそ成し遂げられたことである。だから分け取り品は戦いに臨んだ人400人だけではなく、ベソル川にとどまっていた200人にも共に同じく分け与えなければならないと皆に言いました。ダビデは自分たちの実力ではなく、ただ神様の御恵みによって得た勝利であるから、分取り物部品を皆で分け合うのが当然と思いました。ダビデは戦に参戦した人もベソル川にとどまっていた人も全てワンチームであり、同じ目標に向かう者たちであると思いました。できることなら皆と一緒に最後まで戦い抜いて戦に勝ち、奪われた自分の家族を救いたいという思いは誰にも負けない彼らでした。しかし彼らがこれ以上前に進められなかったのは戦を避けるためではなく、すでに疲れ果てていた彼らの体力がこれ以上持たなかったためでした。ダビデはベソル川に残っていた200人のもどかしくやらせない気持ちをと、申し訳ない負い目を感じていた彼らの気持ちを汲んであげました。そして分取り品を共に同じく分け合わなければならないと判断しました。この出来事がきっかけとなり、以降イスラエルでは同様なことが起きた場合はダビデが決めたこの判断に従うように定められました。ダビデは自分が置かれた場所状況で真に忠実に主に従いました。今日の本文は私たちに私たちの信仰生活で目指すべき目標について、そして何をもって召された方のその召しにふさわしく歩むことができるかについて教えてくださいます。ローマで獄中にあった使徒パウロが当時虚栄の使と呼ばれたエフェソのキリスト教徒に宛てて書いたものがエフェソ人への手紙です。エフェソ人への手紙は教会とは何かについて詳しく教えてくれます。教会に関するパウロの教えは、いかにして当時のエフェソの政治、経済、宗教などに絶対的な影響をもたらしていたアルテミス神殿よりもっと雄大な礼拝堂を建てることができるかに関する内容ではありませんでした。またいかにすればもっと多くの人を集め彼らを組織化したエフェソ最高の組織を作り上げることができるかについてでもありませんでした。エフェソ人への手紙で語っている教会とは人々の集まりである共同体に関するものでした。 その共同体は神様の新しい共同体であり、イエス・キリストの血によってなる清く区別された共同体です。本来ユダヤ人と異邦人は混ざることができない水と油のような関係で、互いに蔑視反目の対象でした。しかしイエス・キリストが十字架の上で流された血によって神様と人の間にあった隔ての壁が打ち壊されました。そしてユダヤ人も異邦人も同じく神の国の国民であり、神も国の家族になっただけでなく、キリストにあって共に組み合わされた建物として共に成長し、主にある聖なる宮となる存在になりました。パウロはその内容について1章から3章で詳しく伝えました。そして4章から6章にわたっては、神の国の国民になり、神の家族になって共に建てられていく人々にふさわしい歩み方について教えてくれます。パウロはエペソの兄弟姉妹たちに、主に召されたその召しにふさわしく歩みなさいと勧めます。そして主の召しにふさわしい歩むこととは、具体的に謙遜と柔和の限りを尽くすこと、寛容を示し愛を持って互いに忍び合うことで、平和の絆で結ばれて聖霊の一致を熱心に保つことであると教えています。また主の召しにふさわしく歩まなければならない理由7つについて説明しています。その中の3つを今日の本文4節がこう明かしします。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。第一に、体は一つであるからだと言います。つまり私たち教会の頭はイエス・キリストであり、頭と体、教会は互いに有機的な関係であり、体の行動、歩みは統一性があるということを意味します。私たちの体はには腕、足など様々な器官があります。腕と足は常に体につながっています。ある時切り離されていて、ある時はつながっている場合はありません。必ずつながっていてこそ有機的連合をなすようになります。ナイフで指を切った時の痛みは指だけにとどまらず、全身にその痛みが伝わります。足の骨を折った時、痛いのは足だけではなく体中が痛くなってきます。骨折した箇所をギブスで固定し、松葉杖を使って歩くようになると、不便なのは足だけではありません。腕をはじめ全身が不便でなりません。センター試験などの入試、就職試験などで良い結果を収めた時、喜ぶのは答案を書いた手だけではなく全身が喜びます。またサッカー選手が決定的な瞬間に劇的なゴールを決め、チームが勝利した時、ゴールを決めた足だけが注目され喜びますが、いえ、その選手の一部である足でなく、ゴールを決めた選手そのもの全てが注目され喜ばれます。なぜなら体の全ての器官が互いに有機的関係にあるからです。このようにイエス・キリストが体である教会の頭になるということは、イエス・キリストが教会の最高権威者であるだけでなく、教会に対する責任を負われるということを意味します。そういうわけで教会において最高実権者は特定の人、特定のグループではなく、常に主イエス・キリストです。すべての人は頭である主の各支隊、機関としてそれぞれの役割を担うのみです。頭が命じるように動かず、腕と足が勝手に動いてしまうことを痙攣と言います。もし私たちが主と主の御言葉に従順しないのであれば、私たちは霊的に痙攣の人生を歩むことに等しいです。そうです、私たちが主の召しにふさわしく歩むためには、頭と頭と体が一体であることを正しく認識している時にのみ可能です。 第2に、聖霊は一つだからです。世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者に従い、自分の肉の欲の中に生きる人の人生、それが持っているいくつかの特徴の中で最も大きなものが、正しい関係を壊すことです。神様と私との正しい関係を壊し、他人と私との正しい関係を壊し、私と私自身との関係も壊し尽くして、神様を目的することを妨げて人生を浪費させるようにします。しかし聖霊様は神様と私との関係を正しくつないでくださり、他人と私との関係を正しくつないでくださり、私と私自身との関係も正しくつないでくださいます。そのように聖霊様は私たちを神様の御国を人生の目的とした生き方ができるように、信仰と人格が成長できるように、また成熟した信仰を持ったものとして歩めるように励ましてくださいます。そうです、私たちは私たちを召してくださった主の御心にかなう行いのために、私たちの慰めの主、助言者、取りなす者、弁護者、激励者、助け者、であられる一人の方であられる聖霊様の助けと力が必要であることを覚え、必要に心に刻んでいなければなりません。第3に、見されたこと、その先にある望みが一つであるからです。私たちは皆生まれも育ちも異なります。それぞれが持つ人生の履歴も一人一人異なります。また主が召された方法と家庭も同じではありません。しかし私たちは皆神様に召された恵みをいただいたので、今日のこのように共に礼拝を捧げています。また私たちの出発点は違うかもしれないですが、私たちの目的地、終着点は同じです。祈りの集会でよく歌われる CCM の中に、主が来られる日までという賛美があります。その前半部の歌詞がこうです。主が来られる日までこの道を歩む、狭き道を十字架を背負い、その道の果てに立ち、主を見上げるとき、栄光の主を受け入れたまえ。私たちクリスチャンにはこの望みがあります。私たちが望む狭き人生の道の果てで、我が主が私たちを迎え入れてくださるという望みがあります。この望みを心に抱いている人のみが主の召しにふさわしく歩むことができます。神様の召しにふさわしく歩まなければならない理由の7つのうち7つ目の理由を本文5節から6節がこのように明かしします。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものを上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。第4に、主は一つだからです。父なる神様、御子なる神様、聖霊なる神様、すべて私たちの主であられますが、ここで言う主は御子なる神様イエス・キリストを指します。なぜなら4節で御霊は一つです、6節で父なる神は一つですと別々に記されているからです。キリスト教信仰は普遍的でもあり、排他的でもあります。私たちの教会の定款第1章総則第2章目的の一番項目が、私たちの教会、聖書の土台の上で一つの教会、聖なる教会、普遍的教会、使徒的教会を施行するです。普遍的という言葉は老若男女、貧富貴賤、人種、地域、能力など何の差別もなく皆に開かれていなければならないという意味です。神様がその一人子イエス・キリストをこの世に使わされたのは、世の中にいる特定の人だけを救うのためではなく、全ての人が滅びることなく永遠の命を得ることを願われたためです。またイエス様も天に昇られるとき、 私たちに特定の人ではなく、あらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。そうです。私たちがイエス・キリストを私たちの主として告白する限り、私たちの人生は全ての人に開かれていなければなりません。このように私たちの信仰は普遍的です。しかし私たちは私の信仰の対象に関する限り徹底的に排他的です。私たちの頭はイエス・キリスト、この方以外他にありません。他の宗教で使える神や世俗的価値観、私たちの欲望が決して私たちの主になりません。パウロが手紙を書いた当時にはローマ皇帝を主と告白させました。しかしキリスト教徒はそう告白することができませんでした。私たちがイエス・キリストではない他の存在を主と告白するならば、私たちは決してクリスチャンではなくなります。私たちがこのようにとても共に礼拝を捧げるのは一つの主、ただイエス・キリストが私たちの誠の主であると告白するからです。もし私たちが同じ故郷の出であることから集まったのであれば、それは豪遊会になります。同じ学校を卒業した者同士が集まっているのであれば、それは同窓会や同門会になります。同じ趣味を持つ者同士の集まりであれば、それは同好会になるでしょう。ですから私たちが主の召しにふさわしく歩むためには、主イエス・キリストは一つと告白するとともに、この方を目的にしているとき可能です。第5に、信仰も一つであるからです。聖書で信仰は多様な意味で使われます。真実と同義語で使われることも、立証の意味でも使われます。また、忠実を意味という意味で使われることもあります。今日の本文においての信仰の意味は、自己行為や違法を、立法を行うの反対の意味で使われました。つまり、自分が成し遂げたことではなく、自分にただで与えられたことを意味します。つまり、今日の本文での信仰は、恵みと同じ意味で使われています。エペソ人の手紙2章8節から9節の御言葉です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身からで出たことではなく、神からの賜物です。行いよるのではありません。誰も誇ることのないためです。本日私たちがこの礼拝の場に集うことができたことを、そして私たちが救われたことを、私たちは自ら誇ることはできません。なぜなら、このように礼拝の場に集わせてくださったこと、救いの恵みを与えてくださったこと、これらは私たちの努力の産物ではなく、神様が恵みとして私たちに与えられたものであるからです。信仰によって救いを得ること、それは旧約時代でも新約時代でも同じです。ローマ人への手紙4章1節から3節の御言葉です。それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。アブラハムが義とみなされたのは、彼の正しい生き方や彼は律法を守ったからではなく、彼は神を信じたから、その信仰が彼の義とみなされたと言います。事実、アブラハムの生きた時代は、律法が与えられる500年も前でありますから、守るべき律法そのものがない時代でした。ですから、私たちは主に召されて、その召しにふさわしく歩むためには、私たちは皆に同じく、神様が恵みとして、祝福として信仰が与えられたと信じるとき、そう告白するときに可能になります。第6に、バプテスマ、洗礼も一つだからです。洗礼という言葉は、洗い清めるという意味の洗をと儀式を意味する礼に由来します。洗礼が罪を洗い清める儀式であることは間違いありません。しかし、洗うという時に一つ前提があります。それは本体に 問題があってはならないということです。ところでもう一つ、もし本体自体が傷んだ場合はどうすればいいでしょう。例えば服が汚れた場合は洗って汚れを落とせば済みます。油工場で働いていて服にひどい油染みができたとしても、油染みを落とせる強力な洗剤で洗えば服はきれいな元の状態に戻せます。しかし服そのものがボロボロに傷んでいる場合はどうすればよいでしょう。機能性洗剤をたくさん入れて洗えばよいでしょうか。それとも洗濯板や洗濯棒を使って手洗いにすればよいでしょうか。それともボロボロになったところを切り抜き、そこに同じ色の違う布を当てればよいでしょうか。ボロボロになった箇所が一部ではなく服全体がボロボロになった場合どうでしょう、すればいいでしょうか。当たり前のことですが、その服は捨てるしかありません。どうしてもその服が必要であれば、ボロボロになったものは捨てて、その服に似た新しいものを新調するほかありません。機械に例えても同じです。機械の表面にサビがついた場合はサンドペーパーを使ってサビをこすり落とし、油を塗れば済みます。しかし長年使わずに放置したままの機械にサビだけでなく機械全体の腐食が進んでしまっている場合、その機械は修理に回しても元の状態には戻せません。腐食してしまった機械は廃棄処分し、他の機械を買って使うほかありません。洗礼についてローマ人への手紙6章3節から4節はこう言われます。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。洗礼とは私たちがキリストと共に死に、キリストと共に生きることを言います。つまり洗礼とは洗い清める儀式ではなく、キリストと共に死ぬ死ぬ儀式と、キリストと共に生きる生きる儀式と言えます。私たち人間は完全にボロボロになった服のような完全に腐食して使えなくなった機械のようなもので、神様からすると廃棄処分するしかない存在でした。そのような私たちはイエス・キリストのうちにあることによって、イエス様が十字架で死なれた時、古き私たちもキリストと共に葬られて、イエス様が死者の中から蘇られた時、私たちも蘇られたと聖書は教えています。洗礼バプテスマは一つと認める人、すなわちキリストにあって死ぬ者はキリストと同じように永遠に生きるということを心から信じると告白する者は、自分の欲望と世俗的価値観に従って生きた以前の自分の生き方とは決別し、主と主の御言葉にふさわしく歩みます。そうです、自身が洗礼を受けたことを心から信じる者は、自分を召してくださった主に喜ばれる歩みができるよう日々努めるようになります。最後の第7に、父なる神が一つだからです。エペソ人への手紙1章で、私たちに救いの恵みが与えられたのは三位一体の神様の御業によるものであることを学びました。父なる神様は世界の元いの置かれる前からご自分にあって私たちを子供としてくださり、御子なる神様はご自身の尊い血潮によって私たちをあがなってくださいました。そして聖霊様は私たちが御国を受け継ぐことの保証となられました。また私たちが主に召されたことにふさわしく歩むことにおいても、聖霊様は私たちを一つの体にしてくださり、御子なる神様は私たちの体の頭になってくださり、父なる神様は私たちをすべ 治めてくださり働かれます。今日の本文の6節がこうです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。すべてのものの上にありという意味は、神様が天地万物の最上位におられるかお方であることだけではなく、救われた神様の民の上におられるお方であるということです。もし神様がすべてのものの上にあるお方でなければ、私はその上にある存在にも仕えなければなりません。そしてすべてのものを貫くとは、神様はこの世にあって御業を実現していかれる、そしてこの世のすべてを治めておられるお方であるという意味です。神様が偉大なお方であっても、世とかけ離れているお方だとしたら、そのすべてのものの上は何の意味も持たなくなります。神様はいつも神様がお定めになった時に、神様の方法をもって、神様が選ばれた人を通じてこの世をすべ治め導かれます。またすべてのもののうちにおられるは、神様は私たちと共にいてくださること、私たちのうちに住んでくださることを意味します。天地万物の作り主、創造主となる神様は、すべてのものの上にいます。そしてその偉大なすべての上にある神様が、この世を治められ、導かれます。そのようにすべてのものを貫かれる神様が、もし私たちと共にいてくださらないのだとしたら、神様は私たちとは関係がないお方になります。私たちはまさに父なる神様、御子なる神様、そして聖霊様の三位一体の神様のお働きによって一つされています。そのことを信じるのであれば、私たちは召されたその恵みを覚えて、この神様を仰いで信じる者として、その召しにふさわしく歩むのにならなければなりません。正しい信仰生活は何でしょう。それは主が全てを成してくださいますのようなフレーズに乗っかかるだけとか、自分がやりたいことだけ行うことではありません。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、その召しにふさわしく歩むことです。小さな決断で始められた信仰の歩みと御言葉への従順を経験したことがあるクリスチャンが、それより少し大きい信仰に基づく決断と行いと、もう少し大きい従順の歩みへ進むことができます。初めからかっこよく見えること、皆の注目が集まるようなことだけにこだわる人は、すぐに挫折し諦めてしまいます。私たちはすでに主が捉えられた神の栄冠を得るために、それを目標と目指して一緒に走っていきましょう。主の召しにふさわしく歩むものになりましょう。神様はそのように自分を捨て、自分の十字架を背負い、与えられた自分の人生の場でイエス様についていく人々を通じて御業を実現していかれるでしょう。またそのように信仰の道を従順に歩む私たちこそ、神様が今日まで作ってこられた作品であり、この先も作っていかれる作品になることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の神様、私たちの信仰生活が長くなればなるほど、私たちの内なるものが強められますように。キリストが私たちの内におられ、キリストの愛のうちに根を下ろし、健やかに成長していけますように、どうぞお願いを申し上げます。そして神様への愛が、主を信じる信仰の広さと深さが日々増し加えられ、今日より明日、私たちの信仰がより成長し、より成熟するようお助けください。私たち皆がこのような主の恩寵のうちにあり、その計り知れない恵みのゆえに、ますます主の召しにふさわしい歩みができるものとさせてください。私たちに与えられた家庭、職場、学校など、それぞれの場において、謙遜で柔和な人となり、寛容で忍耐な人でありますように、そして聖霊様による一致を熱心に保つことができますよう、切にお祈りいたします。また主は私たちを主の召しにふさわしく歩むものとさせてくださるために、体は一つ、御霊は一つ、一つの望みによって召してくださったことを教えてくださり、感謝いたします。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つであることだけではなく、すべてのものの父である神はただ一人と教えてくださいますから、感謝いたします。父なる神様、そのような恵みに預かりながらも、私たちの信仰は未熟で停滞したままの時があることを告白します。 それは私たちが主を信じると言いながら、礼拝に参加していながらも、私たちが望むことだけのために歩もうとし、主の召されたその召しにふさわしく歩むことに、私たちの心と視線を合わせなかったからであることを告白します。この時間、もう一度、主が私たちを召されたその召しにふさわしく歩めるよう、私たちが心から決断できるようお助けください。そしてその初めの一歩を踏み出すことができますように。その信仰の一歩一歩を歩みながら、一つの御霊、聖霊様のお導きに目が開かれますように、一人の主、イエス様と共に歩むことができますように、そして全てのものの父である、ただ一人の父なる神様の御言葉に聞き従う私たちでありますように、私たちを召された主の召しにふさわしく歩む私たちの人生を通して、主の御国が私たちの家庭に、私たちの職場に、この世の上に広がりますよう切願います。そして私たちの教会が清く区別された信仰の共同体となりますように、私たち一人一人の人生が三位一体の神様が作ってこられた作品であり、これから作っていかれる作品となりますようにお願いを申し上げます。イエス様の御名によって、お祈りいたします。アーメン。